これがね、9月9日の中国ではその朝陽の節句といいますが、その時の朝日新聞の社説です。社説の文章をね、私が新聞でここで読もうとしたんですけどね、どういうように、ね、長い文章をこう縮めて書いたのかなんか知りませんが、読みにくい文章なので、これはたまらんなと思って録音してしまったんです。でも意味はお分かりになったろうと思います。こういうことはね、新聞がそういうぐらいですから、これからこの皇室に関することなんかはいろんな、この議論やなんかがですが、たくさんその時その時で、高まってくるんじゃないかと思います。ところが今の世の中がですね、どうにかしようと考える時に、いつももう皆さんに申し上げることなんですけれども、有識者といいましてね、世の中の際立って成功者、いわゆる偉い方を集めて、その人たちの経験値を寄せ集めて議論をしていただく、そういう会議にどうしてもなっちゃうんですね。今の時代から言えば当たり前のことかもしれませんけれどね、有識者という、その識という字は知識の識なんです。知識というものはですね、その人が生まれてから今までにその培った、知った知識に過ぎないわけ。どんな偉い人の頭脳の中にでもですね、人類全体の知識の何百分何千分の一の知識が入っているか、もっと数値では少ないものなのように思います。その知識をもとにしてこうした方がいい、ああした方がいいと言いましても、全体というものの意味で のですね、実相を捉えることはなかなか難しいことでございます。さっきもお話しましたように、どんな際立って難しい事態でも真相は一つなのです。これっきゃないという真相が必ずあるはずなのです。その真相を知識という面から、概念的な知識という面から見ますと、これは言えば言うほどこんがらがってくるのです。男の継ぐ方がないって言うと、あ、それじゃあ女に死んでいいと、こうすぐ来るんです。それがどういう意味を持ってるか、昔からどういうことが起こっていたのか、それにとって日本人の心がどう起こるのか、そういうことを慎重に考えた上でそういうことを決めてるんじゃなくてですね、一人の人がパッと発想があるとすぐそれに飛びついていく。これはですね、とてもおっかないことなのです。このことはね、教育問題に明らかになる。今度の総理大臣はですね、教育の改革に熱心で、教育制度の改革、教育基本法の改革ということに必ず私の総理をやって時代に決めたいとはっきりおっしゃってるぐらいですから、いろんなことが持ち上がってくると思います。でもそれじゃなくともですね、1年に2度や3度は今文部省で有識者会議というものを開いて、困ったことがあるとそのこういうように直していこう、ああいうに直していこうと言ってですね、何回も何回も訂正しながら学校学の経営がされているわけですけれども、それじゃあ学校の現状が良くなったかというと、どうも良くなってないような。今度はですね、その現状をはっきりと文部省に報告しないからいけないんだって言って、今度は決めたようなことをですね、部外者が入れた評価をするとかという話にもなっているようでございます。教育というものはですね、周知を揃えて、それでいくら研究しましても、改めようとすればするほど薬の飲みすぎ、熱が出かっていや冷める冷ます、引きすぎちゃったって言えば温める、事後治療にどうしても終始追われてしまいます。どうしてそんなになっちゃうのかと、今の時代がですね、異常なほどの知識尊重すぎだからです。知識ってもなかったらこの世の中生きてはいけません。しかし重大なことを決めるときに、その有識者が何十人か集まって、その人たちの知識を総合すれば素晴らしい知識が形成されてくるだろうと思ったら、これは大違いなのであります。実相はですね、大勢の人が寄り集まれば集まるほど実相からは離れていくので、 ことにこの頭のいい人が集まりますと、頭のいいっていうことはですね、他の人より抜きん出てるということです。抜きん出てる人はその人じゃなくちゃできないことを知ってるということ。いくらいいことでもですね、教室の先生にできることじゃなければそれは悪いことになっちゃいます。そういう点でですね、教育というものは難しい問題なのでございます。なぜ難しいかと言いますと、教育というのはですね、の目的が何だかといえば、最後の最後に残ることは人間人格の完成だということになると思います。その人格の完成という難しいことになりますが、人格の完成の人格とは何ぞや、人間ってどういう生物動物であるのかということ、人間の心理というのはどういう構造になっているのかということ、そういうことを全然知らないで、ただ付け焼き場でですね、今こうだからこう直そう、ここを改めよう、今こうなってるのはいけないからこう直そうと言って、直せば直すほどですね、それは物事に火つけちゃうようなもんです。行けば行くほど何が起こるかといえば、教室崩壊というような極端なことが起こってまいります。なぜかといえば、どんどんどんどん変わったら、まず一番迷惑するのは子供でございます。この間までゆたりが足らないって言ってですね、あまり詰め込むなって言った教育が何年前かから始まったの。まだその成果も出てないうちから、今度は今年でかな、始まった世界の学力の比べ方見たら、日本は相当落っこっちゃったと言うんでですね、今度は詰め込み教育をまた始めようっていう気配が濃厚でございます。これではですね、子供がまず一番かわいそうです。その次にかわいそうなのはですね、現場の先生ですね。教え方というのは一朝一夕にできるものではございません。その人のですね、一生を投げ打って、でもその人が心血を注いでこうすべきだというものを、教師自体がその自分の心の中に気づいたものを中心として教育をしない限りはお子さんがついてまいりません。にもかかわらず先生のそういう教育の仕方 のですね、先生の努力というものを全然考えないで、まあ、考え努力をしない先生もいらっしゃる かもしれませんけれども、しかしどんな方であれ、その先生がやる教育なんですから、その先生の心持ちを組み入れた中で出来上がった改革じゃないかみたいな、どうにもならない。それをよくまとめるためにはですね、教育とは何であるか、人間とは何であるかということはですね、周知を尽くしてそれに対してメスを入れない限りはどうにもなります。知識だけで運営されてたら、人間は生き物ですから、動物でも言うこと聞かなくなります。動物園の動物だって知識でやってたらですね、動物はみんな狂ってしまいます。いわんや人間のお子さんですから、そういうことは決して許されないことが今の教育現場ではとうとうと通用しているわけですから、ね、うん、これは悲しいことでございますが、ことが皇室のことになりますと教育問題どころじゃございません。これはですね、何千年という伝統の問題です。皇室は、ね、明治憲法、昭和憲法といってですね、内容は変わりました。だけど変わらないものがあるんです。それは私たちですね、日本の国土の中でもってずっと行き継ぎに行き継いできたこの先祖から持っている心 の血統、これを霊統と申します。心の筋、これを受け継いで私たちは今ですね、過去を背負って、いいにつけ悪いにつけ、こうやって現代に生かしていただいているのが私たちですから、その霊統というものがどういうように変化してきたか、その中に今のまでの解釈は無理がなかったか、まだ実相として唱えているものがないんじゃなかろうかということをですね、全部知った上で日本国はこういう国なんだということを発見していかなくちゃなります。またその日本の国のですね、この営みというものを支えているのは何かといえば、それを表現する言葉でございますから、その日本の言葉、日本語というものは どうして出来上がってきたのか、これをですね決定的に調べないと、結果っていうものがですね、国民の中にある天皇の地位というものを定めにし、においてものすごく影響を及ぼしてきます。その人がですね言ったその場限りの発想でもって物事を決めていきますと、とんでもないことになります。なんで私がこんなですねお堅いことを言霊の学問からちょっと離れたことを申し上げるかということになりますと、さっきも申しましたようにですね、初めて私は皇室の中に入った立場で言霊上げしている文章に出会ったから、いいにつけこの人の考え方が中でも驚くほどギョッとする変な考え事を言ってる方もこともありますけれども、しかしそれにもかかわらず皇居というものの中にいらっしゃる方々はこういうことも考えていらっしゃるんじゃなかろうかなということを知った上の発言であることは間違いありません。そういうことからですね、これからこの録音が最後に言ってるように、静かにしかし日本の国という天皇というものの地位皇統ですね、天皇の血筋というものがどういうことであるべきかということは静かにだけれども議論を深めていかなければいけないというところでこの写実は結んでありますから、時が来ればこうだだってまたたくさんの知識の自説を言い張る方々がですねたくさん出ていらっしゃると思います、出てくるのは結構なことで、周知を尽くしてですねそういう人の意見を集めてそれを土台にして決めていくのは結構なことなんですけれども、それがですね知識が知識としてでとどまってしまったらとんでもないことになります。